皆さんこんにちは、コンテンツラボのコノです。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が2月の28日ということで、もう2月も終わりですね。2月はなんか1ヶ月が短いので一瞬で終わる気がしますけれども、なんかねしつこいですけど、僕は春が好きなので、暖かいのが好きなんでね、どんどん暖かくなっていきそうで、とても楽しい気分になってますけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。僕の方の近況はというとですね、実は、あるきっかけで、10年ぶりぐらいですかね、10年ぶりぐらいに、学生時代に、よくね、一緒にサークルなんかやってた仲間とですね、7、8人ぐらいですかね、大阪の人とか、四国の方にね、住んでる人間もいるんですけど、みんな、偶然集まれてですね、東京で集まってですね、こう、同窓会みたいなのをやったんですよね。で、すごいね、面白かったです。なかなかね、やっぱみんな家庭があったりとか仕事があると、気軽によく会うなんてことは難しくなってくるんですが、やっぱ久々に会うとみんな変わってなくてね、やっぱ面白かったですね。で、多分みんなね、サラリーマンの人も自分で商売してる人もいましたけども、多分、その、日常的には結構ね、なんか、かしこまったことやってるのかなって感じもするんですよ。わかんないですけどね。なんだけど、会うと、全然違ってですね、昔のまんまで、アホばっかりというか、いうのがね、すごい僕はもう面白かったので、ああいうのもね、もうすぐ3月11日が来ますけれども、被害にもね、遭ってない僕が言うと、おこがましいですが、やっぱり、今あるものがずっと続くという保証がないわけじゃないですか。で、しかもね、今あるものっていうのはすごく大事であるというふうに、あの日はみんな思ったと思うんだけど、結構忘れがちじゃないですか。で、僕自身もそうなんだけども、そういうのも考えるとね、やっぱああいう、じゃあ昔の友達は今頑張ってる時だから友達と同窓会なんか知る場合じゃないとかね、それはちょっと違うなというか、いうふうに思うので、とにかく一個一個一生懸命行くというか、まあ遊んでてなんですけどね、一生懸命やっていくと。いうふうにね、大事にしていくと。一球一球大事に行こうでって野球とかでよくありますけど、というふうにちょっと思いましたね。まあただ単に面白くて飲んだだけなんですけどね。そんなことを後で思いました。で、もう一つがお知らせなんですが、プレゼント企画、の中の一つのですね、勉強会。僕は定期的にね、勉強会をしようと思ってるんですと。いう話をしました。勉強会というか、まあ、交流会も含めてですね、やりたいという話をしてですね。で、具体的に、平日と土曜日、平日の夜か土曜日、多分サラリーマンの方もいるでしょうから、平日の、夜かね、土曜日、どっちがいいですかってアンケートを先週お願いしたんですよ。そうすると、本当にこう、来たいと思っている方が参加いただけたと思うととても嬉しいんですが、クリックをたくさんしていただきましてですね。で、そうすると、またね、これがね、悩ましいんですけども、半分半分なんですよ。僕は土曜日がいいよという方と、まあ土曜日しか行けないという人が多いかな、ということと、平日の夜という方がいてですね、どっちでもいいということも言いましたけど、非常に悩ましい。で、考えました。そんなこと言ったらね、いつまででもできないし、二つともやるのもちょっと物理的に、無理なので、考えました。で、一つはですね、もう具体的に地方から来ていただける方がいるんですよ。要は首都圏じゃない方ですね。の方がいるので、平日にしちゃう時点でものすごく夜遅くなってしまうというのがあるのと、あとこれは僕の偏見ですよ。僕の偏見ですが、多分ですけど、無理したら来れるのは土曜日の方かなと思ったんですよ。平日だとね、仕事がね、まだまだ結構立場的に上になっている人は自分でコントロールできるでしょうが、不可抗力でね、早く帰れない人もいるでしょうから、そうなると、ある程度無理をして合わせてくれるとしたら平日の方かなというふうにちょっと思ったので、土曜日にしようかなと僕は思っています。なので、実はね、日程も大体、考えたんですよ。いろんな人にね、事前に話もしましたけども、考えましてですね、発表します。というか、まだ、確定じゃないですよ。発表します。でも聞いてる方だけには発表します。4月14日の土曜日にですね、ちょっと計画したんです。で、かなり先にしたつもりなので、これでみんな無理して会わせてくれませんか？来ていただける方はね、会わせていただけるととても嬉しいなと僕は思います。で、ただね、やっぱりやるからにはしっかりとね、場所も当たり前だけど取る。ファミレスでやるわけにいけませんからね、ちゃんと場所も取りたいんですけれども、意外とね、この、 今東京都内の会場って取れないんですよ。まあ聞いてはいましたけど、僕はいつもモグラみたいに仕事をしてますから、会議室を取ることってほとんどないのでピンと来てなかったんですけれども、やっぱなくてですね、ないんですよ。まだ大丈夫と思いますけどね、かなり先ですから。ないある、そのまた別のねポッドキャストのそのゲスト対談の会場を僕取ろうとしてて、収録の場所を取ろうとしてる時にちょっと分かったんだけれども、結構取れないんですよね。なので場所を確保する意味でもですね、ちょっとまたアンケートを取りたくて、アンケートっていうか質問がしたくてですね、4月14日計画していて、できればね土曜日だから、まあみんな無理して平日といった方も合わせるなら合わせてほしいですということなので、参加できる方、参加したいなと思ってる方ですね、参加できる方の人数が僕は知りたいんですよ。で、別に確定じゃなくてもいいんですけどね。だけど、おおよそじゃないとちょっと、わからないので、まあ、ものがものですからね、何十人、例えば、すごい大人数、50人集めてね、僕が一方的に喋って名刺交換して終わりとかは絶対する気がないんです。まあ、そんなに多分来ないと思いますけどね。だけれども、そんな風にしたくないので、大人数ではないつもりなんですが、絡むことが目的ですからね、今回のは。だから、あんまり大人数にする気はないんですけれども、とはいっても人数が知りたいので、できれば、またクリックで知らせてください。申し込みとかね、そういう具体的な内容なんていうのはもちろん追ってご案内しますが、こういうのは早く行った方がいいと思うので、4月14日土曜日でですね、参加できるという方はですね、クリックをしてください。で、Facebook とか、あと僕のサイトもですね、クリックのフォームっていうか、クリックする場所を用意しておいたので、一番簡単なのは、河野達夫アンケート企画です。河野達夫、アンケート企画、河野達夫アンケートとかね、河野達夫アンケート、もしくは、河野達夫プレゼント企画とかですね、河野達夫アンケート、河野達夫プレゼント企画とかっていうふうに検索いただくと、僕のそのアンケートのクリックが出てきますので、そこで、教えてください。行くぜというクリックだけで結構です。でも細かい申し込みとかはね、また後でご案内しますので、ぜひおっしゃってください。で、ちなみに料金はね、参加費だけいただきますが、高くはしません。何万とかね、1万とかね、そんな高くは絶対しません。会場によるんですよ。要は会場のお金だけはね、みんなで、ちゃんと、お支払いいただきたいので、少しね、1000円ってことないな。まあ、2000円なのか、3000円なのか、4000円なのか。5000なのか。まあ、せいぜいその辺だと思いますけども、ですから、あんまり金額のことは気にされなくても結構、サラリーマンの方もいるでしょうからね、極力安くする。そこが本題ではないので、極力安くするのすすめですが、料金はちょっとあまり気にせず、セミナーじゃないですからね、気軽に言ってください。来てもらうことの方が大事ですからね。で、中身はですね、ちょっとまだ、細かく詰めているところですけれども、とにかく場としてはね、起業している先輩に教えてほしい、悶々としているところを教えてほしい、自分の解決をしたい、糸口にしたいとかいうこともあるだろうし、起業してない人はですよ。で、起業している、してない人はしようとしている仲間に刺激をもらいたい。これも大きいですね。俺も考えてんだよね、みたいな。なかなか会社で言えないじゃないですか。だからそういうのも欲しいと思いますね。あとは、まあ僕ですね。僕と友達になってもらえればなというのがまずあるということもあるし、あと海外、僕自身のね、特徴はやっぱり海外のお客様もたくさんいますし、海外というキーワードは今やっとね、僕がやった頃はそんな言ってる人いませんでしたけど、今やっとみんながやれ海外行きます行きますって言っててですね、やっと来てる感じなんだけれども、当然海外というのも僕は特徴としてそういうビジネスをしてますから、海外進出も視野に入れたいというところも当然テーマにしていきたいです。まあすぐやれということじゃないですよ。でも知っといて損はないですからね。海外で物を売るという単純なことじゃなくても、まずは自分の仕事をする仲間を作るときにお金がたくさん払えないので、海外のアジア諸国のその比較的費用が安い方をパートナーシップを組むとかね、で日本語ができる人もいるのかいないのかとかいうところからでも全然できますからね。そういう広い視野を持っていただく意味で、なんとかグローバル化するというこの流れにね、置いていかれないようにしたいし、変にこうふわふわね、惑わされるんじゃなくて、本当にこうこっからやりましょうというところをね、お話が具体的に実際言ってる人も僕はお客さんいっぱいいますから、できるんじゃないかなというふうに思っていますので、そんなことをテーマにしたいと思います。だからまあポッドキャストとかニュースレターのオフ会でもあって、オフ会なんてね、僕プライベートで行ったことないですけど、オフ会でもあり、仲間を作る場でも、僕も含めてですよ、仲間を作る場でもあり、勉強する場でもある、準備をする場でもあるし、気づきをもらう場でもあるしということをやっていきたいと思ってて、まあ4月14日って計画はしましたが、これね、お客様には僕実はもう声かけてるんですよ。だから日本の方は何人か来ていただけます。 日本の方は何人か来ていただけますし、実はね、一人、名前はまだお知らせできませんが、確定ではないので、海外からたまたま帰国されている方を一人お呼びしてます。もう起業している方ですからね。その方からもとても面白い話も聞けると思うので、で、僕の奥様でもね、海外、日本にいるけど、海外に対して何かやってる方も、来る予定がありますから、それも面白いと思いますよ。だからそんな風にしてね、みんなでとにかく楽しんでいきたいなと思っていますし、良ければ、定期的にできればなと思っているので、楽しみましょう。まあ、あんまりね、だから逆に言うとそういう感じやりたいので、とにかく来てくれみたいにはしたくないですよね。だからあんまりこう、疑心暗鬼だったりとか、場の空気が合わない方ってやっぱいますからね。いますから、そういう人を無理やり連れてくる気は全くありません。ありません。だから、例えば数名でも僕はいいと思ってるんですよ。数名でも、がっつりいければね、そうやって役にみんなで立っていければいいなと思っているので、そんな気持ちで、来てもらえばいいので、躊躇することは全くないし、共感いただける方はぜひ来ていただけると楽しいことがあるかなと思いますね。ですから4月10日、まあ行けるよという方がいれば、行くぞという方がいれば、まあさすがに前クリックいただけた方は来る気があったんだろうなと僕は思っているので、これ言ってるんですけどね、河野達アンケート企画とかで教えてもらえればとても嬉しいなというふうに思います。じゃあ長くなりました。今日のトピックに行きましょう。ごめんなさい、トピックだけ聞きたいでしょう。待たせすぎましたね。聞いてください。今日のトピックはですね、タイトルが、メルマガやっても意味がない。メルマガやっても意味がないというタイトルですね。メルマガやっても意味がないという、ことはどういうことかというとですね、例えば、まあ、最近、立て続けに僕、聞かれたことがあってですね、それは、私のビジネスでは、メールマガジンをやっても効果がないと思うんですけど、みたいな話を、聞かれたんですよね。私のビジネスでは、つまり私の商材とか、その扱っている、まあ、サービスによるんだけれども、によってはね、それには、私の場合って、結局メルマガやっても意味がないと思いませんかとか、効果ないと思うので、河野さんメルマガやれやれって言ってますけど、どうなんすかみたいな質問をですね、されました。で、ある人、一人じゃなくて、これね、数名の方から同じ話が出たんですよね。で、昔からこういう話はよくあったんだけれども、たまたま重なったので、ちょっと今日のテーマでお話をしてみようと思ってるんですが、みんな聞かれた方は別々の商品です。同じ商品ではなくて別々の商品を扱ってるんだけれども、特徴があってですね、特徴があって、扱ってる商品っていうのが、例えば、わかりやすく言うと、まあ、具体的に一人はね、留学斡旋のサービスをしている方なんですよ。留学斡旋のサービスをしている方で、留学斡旋のサービスをしている場合っていうのは、留学はですね、普通1回しかしないじゃないですか。まあ、何回もする人もいますけど、大体1回しかしませんよね。1回しかしないし、次やるとしてもかなり先だったりとかいうことがあって、で、しかも留学しようかどうかって悩んでる期間って、例えばもう来年しようとかね、思ってたりするから、短いスパンで検討することが多いと思うんですよ。留学したいから、したいと決めるまでは長かったかもしれないけれども、実際留学斡旋の会社に相談するってことは留学をもう決めてますから、いついつに留学するんだけど、どういうところに頼もうかという段階が多いので、その検討する期間もとても短いんですよね。短いんですよ。で、なんだけど、メルマガっていうのはですね、僕はその効果があるよと言ってる一番の、まあ、理由はですね、理由とか効果っていうのは、長い期間検討している、つまり、コンタクトを取ってくれたばかりの方では、今すぐの人じゃなくて、そのうち客って言うんですけどね、そのうちやりたいと思ってる見込み客に対して、継続的にフォローすることでお客様になってもらうという効果があったり、メルマガでフォローすることによってあったりとか、もしくは、すでに購入してくれた人がいたとしても、その人に継続的にメルマガでコンタクトを取り続けることによって、繰り返し購入してもらえるということが目的なんですよ。それだけを前に出すわけじゃないけれども、メルマガのそのやる目的ですよね。まあ、ボランティアでも何でもなくて、そこを目指してやっているし、それがあるから、絶対やった方がいいよってことを僕は言っているわけなんですよね。なので、さっきの質問が出るんですよ。僕のよく言ってる話を聞けば聞くほど、さっきの真面目な方なら方ほど、さっきの質問が出るんですね。だから特に留学斡旋とかやってたりとか、一回きりしか やらないもので、なおかつ、あの、検討期間が別に長いわけじゃないものを扱ってる人は、僕が言ってるそのメルマガの効果を知れば知るほどですね、私は違うんじゃないかと、いうふうに思うんですよ。思うんです。なんだけれども、それは無理ないと思います。一理あると思うんですよ。そう思うのも無理ないし、よく考えられたなと思うんだけれども、僕はそれでもですね、どんなビジネスでも、メルマガは効果が絶大にあるというふうに思っているんですね。思っているんです。とんでもない、こう、チャンスを逃しているというか、収益を大きくするチャンスを逃しているのではないかと思うほど、やった方がいいと思うんですね。なので今日は、ちょっと全体像ではなくて、もうピンポイントにですね、メルマガの効果はもう、今更今日はね、説明しませんけれども、また機会があればやりますが、しませんが、とにかくメルマガを やった方がいいと言っているんだけれども、その継続して、フォローすることで継続購入を促したりとか、長期的に検討している人が自分が欲しくなったタイミングでそばにいるためにメルマガをやるとこうのは言ってるけれども、だって一回しか買わないし、長い期間検討しないものの場合やっても意味じゃないんじゃないんじゃないかということに関して、やった方がいい理由を説明します。長いですね。で、ちょっとね、これを説明するときにものすごくわかりやすい話をしたいんだけども、ちょっと想像してみていただきたいんですが、多分ね、子供がいらっしゃる方だったらピンとくると思うんですけど、僕はね、今子供がいるから、ちっちゃい子供がしかもいるので、言うんだけれども、例えばね、近所、皆さん、しどり暮らしでもいいですよ。とにかく近所に、近所の3歳の子供、3歳のお子さんがいるお宅の、住所とか名前とか電話番号が全部持ってる。一覧として持ってるとしましょうよ。自分がですよ。自分が持ってる。で、しかも、その3歳の子供がいるお母様方は、みんなあなたのことを知ってる。つまり僕、自分のことを知っていて、近所であったら、ああ、なんとかさん、こんにちは、いつもなんとかとかつって話をするぐらいの仲であると。しましょうか?しましょうか。で、だからつまり、信頼されてるわけですよ。信頼されてるし、人間関係がちゃんとできているとしたらですよ。したら。で、結構あの人はね、何でも知ってるし、とても頼りになる方だと思われてるとしましょう。町の名士みたいな感じだとしたらですね、例えばその状態で、その人たちに、3歳だからもうすぐ幼稚園なのね、この幼稚園とてもいいと思うわよ、と言ったりとか、もしくは、うちの子もやらしたんだけど、この英語の教材ってとてもいいから、今から、役に立つわよ、なんとかさんのところなんて、こんな風にもう海外に行ってるみたいわよ、とかですね、もしくは、お母さん骨盤が歪んでるのって、あそこの整体の先生とってもいいらしいわよ、とかね、言ったり、あそこの喫茶店は、赤ちゃんとかお子さん連れてっても気兼ねなくできて遊びスペースもあって面倒見てくれるらしいよとかっていう風に言ったりとかしたらですね、興味持ってくれそうだと思いません?普通にこのチラシが新聞折り込みで入っているよりは、はるかに興味を持ってくれるし、何名かは行きそうですよね。行きそうですと。思いませんか?ですよね。まあ当たり前の話なんだけど、なんですよ。で、実は、そのメルマガをそのやった方がいいよというところで、なおかつ一回きりしか、利用しないような商材を扱っている人がやった方が理由っていうのにも、こんな風にできるというポイントがあるからやった方がいいってことなんですよね。ちょっとわかりにくいですか?留学斡旋の話に戻しましょう。留学の方の場合は、これ具体的に僕は言ったことなんですが、留学斡旋の場合はですね、しつこいけど、一回しか利用しないとしてですね、サイトに広告出したりとか、SEO 対策でも検索エンジンのオーガニックアクセスを集めたりとかして、まあ、問い合わせがあったり、無料のオファーを入れてるとしますよね。無料相談か、無料、情報か何かわからないけれども、無料のオファーを出して、で、アドレスと名前を取っていたとしますよね。で、短いスパンで制約しなければ、その人は他のところで検討しているから、多分他のところでもう留学をしたんだろうと、いうことになるし、その後、じゃあもう一回、5年前やったけど、またもう一回やりたいということはない。もう移住とかしちゃってるかもしれないし、一回留学してたら次は自分でやるかもしれませんよね。ですから、もう二度とない。ということになるわけですよ。なんだけれどもですね、まあメルマガ出しても結局あれじゃないですか、もうとっくに留学中だから、はぁって思われそうな感じがするのかもしれないけれども、でも、そのメルマガをですね、もうすでに留学してるかもしれないけれども、とにかく出すんですよ。出すことで、留学をする人にとって役に立つ情報を伝え続ける。つまり、 留学前の心得だったりとか、留学前の勉強法だったり、留学生の体験談だったり、メッセージだったり、もしくは現地に行ってるかもしれないから、現地での生活情報だったり、現地で困った時のこういう注意点とか、これからの留学後の人生についてのなんか資産にとも話とかね、いうところを定期的に送っていくとどうなると思いますかね。まあ読まない人もいるかもしれないけれども、読む人もいますからね。ちゃんとしたものを送っていればですね、間違いなくこの人は自分にとって役に立つやつだと、役に立つメルマガだというふうに思ってもらえるはずなんですよね。なので信頼関係っていうとね、すごく多岐にわたるけれども、信頼関係、まあ荒く言うと信頼関係が少なからず生まれているはずなんですよね。わかります？これがポイントなんですよ。少なからず留学をしている人にとって役に立つと思われている状況だし、逆に見ると、逆側から見ると、自分が留学、まあ、その留学にとって、留学している人にとって役に立つ人と思われていて、自分のことを役に立つと思ってくれている留学生が何人もいる、何百人、何千人もいるという状況になっている。これがポイントなんですね。で、決してもう一回留学に入ることはないでしょう。いや、あなたのやつでもう一回入れ直しますなんてことはないかもしれないけれども、ないかもしれないけれども、その人たちが新たに抱える問題とか、新たな希望とか目標に関して、提案ができるんですよね。どういうことかというと、例えばね、単純なことで言ったら留学をしたんだけれども、留学してもらった業者がね、すごくいい加減、そんな会社いっぱいありますからね、いい加減で、ポツンと一人ぼっちになっちゃったと。まあ、それはね、自己責任だって言われたらそれまでかもしれないけども、寂しいわけじゃないですか。で、その時もう困っちゃってね、もう、毎日泣いてるみたいな状況で、こちらからね、現地でサポートしてあげましょうかとか、たまにカウンセリングをしてあげたりとか、月1回でもいいですよね。そういうことを少しでも、だんだん強くなって、自立していく支援をしないといけないけれども、最初の頃はそういう助けてあげることでね、ちょっと、現実的な金額でサービスをしてあげるってこともできる。そういう提案もできますよね。あとは、留学をしたけれども、例えば引っ越しをするときの、何か引っ越しをしたくなりますよね。慣れてきて引っ越しをしたい時のその不動産を探してあげるサポートをしたりとかいうこともできるかもしれないし、もしくは帰国してしまった後だったら、短期留学だったらね、帰国した後の語学のレッスン、オンラインレッスンだったり、日本のねスクールと提携してもいいかもしれないけども、そういうこともご案内できたりするわけですよ。さらには次はインターンシップのご紹介もできるかもしれませんよね。海外志向が強いわけですからね、留学しているってことは。ということで、その人たちが、まあ、果たしたいことをできるわけですよ。だから留学斡旋業者でございますというふうに固定的に考える必要はなくて、私は留学以外やりたくありませんって言ったと別だけれども、ビジネスやってるわけで、人の役に立つことでお金をもらうっていう原則を考えればですね、ある属性の人たちに信頼されていて、こちらからその人たちに連絡ができる状況っていう、これがめちゃくちゃ、いいんですってことなんですよ。僕は申し上げているのは。なので、やった方がいいということなんですよね。で、マーケティングの専門用語で、言葉はどうでもいいんだけども、こういうのを、クロスセルって言います。クロスセル。クロスセル。セルって売るっていうことですね。クロスセル。例えば、パソコンを買ってくれた人に、後日、プリンターはいかがですかと勧めてみたりとか。パソコンを買ってくれた人に、ネット回線はどうですかって、これをクロスセルと言って、いっぺんにそれをやる場合もあるし、タイミングをずらしてやる場合もありますけれども、それと一緒ですよね。あとは、なんていうのかな、例えば、まあ、JCB とかね、ビザとかのカードを申し込んでると、なんか通信が来ますよね、冊子みたいなのが毎月1回。あれって、どうなんだろう、請求書に入っている場合が多いんですかね、請求書に入っている広告とかあるのも、あれもクロスセルの一つですよね。金使う人たちに、その属性に合わせて入れてるはずなんですよね。よく、なんか、ホテルを利用する人はそういうのが入ってるかもしれませんし、そんなことをやるのがクロスセルと言うんですよ。だから、逆に極論言うと、もう本当に一回しか買わないものっつったら、住宅とかね、住宅だったとしても、注文住宅とか、住宅販売とかで、一回しか買わないから、じゃあその、マーケティングの中でね、取れたリストに対して、もうメルマガ出さなくていいかとか言うんじゃなくてですね、定期的にメルマガだったり定期刊行物を送ることで、その追加でね、一軒家だから太陽光発電とか、 リフォームとか、もしくは家具とか、もしくは子供の塾とか保険とか、追加で紹介できるサービスっていっぱいあると思うんですよね。なので、やった方がいいと、結局やった方がいいという話になるんですよ。なので、毎週やれとまで言いませんよ。ですから、毎週でもなくていいんですよ。月1回でもいいかもしれない。とにかくやった方が僕はいいと思うので、今すぐスタートしてほしいんですよね。しつこいですけど、売り込みをするんじゃないんです。役に立つという状況になっていて、その中でご紹介をしていくってことですから、まずは信頼されることが大事なんじゃないかなということだから、やってほしいんですよね。面白いとか、役に立つって情報を送ってほしいんです。で、まあだからやってくださいって話なんで、なので、最後にちょっと締めを言っときますけれども、だからですよ、今日聞いてて、いや、俺はそんな一回きりじゃないよなとかね、私は一回きりの商品じゃないよなと思っている人は、逆に言うと、もう効果があるんですかねじゃなくて、いや、もうやれという話です。僕ね、河野さんがよくいいからやれよって言ってますけどとか言われて、こんな口癖になってるんだと知りませんけれども、やっぱり一緒です。早くやれよと。いいからやれよ。死の子の言わずやれよというふうに、思います。だから、一回きりじゃない人はですね、もう説明するまでもなく、もういいからやれよというぐらい、やった方がいいですよ。まあ、時間の配分もありますけどね。もう習慣にすればいいじゃないですか。で、文章書くとか慣れてくれば早くなりますからね。ですから、まあ、僕みたいなポッドキャストをやってもいいと思いますよ。とにかく、やれよということですから、定期的なコンタクトというのは、やられた方がいいんじゃないかな、というふうに思いますね。いかがでしょうか？ちょっとね、俺はやんねえって思ってる人にとってはどうでもいいことかもしれないけれども、やんないといけないのかなーとかね、密かに思ってる人にとってはチクリと来たことかもしれませんので、まあチクリと来るってことはずーっと心に引っかかってることだと思うので、やっちゃいましょうよ。禁煙とか、ジムと一緒ですよ。もうやっちゃいましょうというところですから、ぜひやってみてください。もちろんね、ネタとかどんなのがありますかというアイデアだったら僕でも出せますから、ぜひ相談してください。河野達夫コンテンツラボとか、海外在住者と検索でやると僕のサイトが出てきますから、相談をホームからしてください。僕が直接お返事をします。であとはまあ他にね、テクニック的なこととかメルマガをやった方がいい理屈は、僕のサイトにアクセスいただくと、河野達夫コンテンツラボとかね、アクセスいただくと、冊子があります。そこにね、そういう効果効能ももう少し細かく書いてますので、興味があれば、読んでみていただければな、というふうに思います。それでは、今日のトピックはいかがでしょうか。また来週3月になりますけれども、元気でお会いしましょう。ありがとうございました。